全然これ行動心理学の話で全然認知心理学の話じゃないんだけどとかっていう人も出てくるでしょうね。基本的に NLP は行動心理学と認知心理学の合いの子なんで、ちょうどその行動心理学と認知心理学のその架け橋になってる頃にできたものだから、両方入っちゃってるんですよね。エリクソンの催眠テクニック。
はいはいはい。
これに、半球の話あるじゃないですか。右半球と左半球の話とか。一回別の記事読んでるときに、まだこんな古い右半球とか優位半球の話してるのかっていう記事読んだことあるんで。
そ
のトムスキーの最初の頃の変形生成文法を利用して、その上で優位半球に、優位半球をちょっと反らして、非優位半球に対してタイミングをかけると、なんて古いんだって言ってるのを読んだことある。なんで読んだか忘れちゃったんですけど、あ、そうなんだと思って。まあ、あとは、右脳モードの話とかもしたいですよね。
だ結構話したこといっぱいあるんじゃないですか。
いや、あると思いますよ。けど、NLP の範疇超えちゃうんですよ、完全にそうすると。
いいじゃないですか、これでも。
うん。
じゃあ、マニアにしてもいいです
か。マニアなんですけどね。
だから NLP 取って。
ああ、ま、普通のマニアですか。何が何だか分かんないじゃないですか。
マニアです。
どうも、マニア1回目始めます。
ニューマニアです。
でもまあ、ざっくばらにそのお金の話とかの話をした後に NLP での話を付け加えるとかでもいいですよね、簡単に。
なんかね、翔さんがね、多分ね、面白いって、俺は思うなって思うのと、リスナーの人が面白いなって思うのって結構近いと思うのは、まあ、この話で NLP にどう結びつくのかとか、ここから NLP ってなるとここの視点に行くんだっていうのが多分解説してもらってるのが多分すごいヒントになるんですよ。だそういうところを僕は引き出したいなと思うんですね。真なのかニューなのかネオなのかちょっと分かんないですけど。その辺がちょっとなんかこう引き出せたら、
雑談でしか出てこないですかね、やっぱね、これね。
いや、そうなんですよ。だから決め、雑談で出てくるものの方が多分、翔さん面白いのが出てくるんですよ。
でもそれこそエリクソニアアプローチですもんね。行き当たりばったり法って呼ばれてるんで。本来はそのパターンがなくて、その場の人に合わせて、いや、こうなんですよね、僕こういうふうに考えるんですよね、みたいな感じなんで。
なんかそれを見て、まあその中でも多分なんかパターンがあると思うんですよ。おそらく。翔さんが考えて喋ってるパターンもあるだろうし、雑談をしながら勝手に出てくるものが勝手にパターン化なってるところがあると思うんですよ。
あると思います、あると思います。結局、
その辺を見て、聞いて、このパターンが調べられたりとか感じたりとかすると面白いなと思って。
でも基本的には僕はパターン分かってて、右脳モードで喋ってるだけなんですよ、簡単に言うと。
ああ、はいはい。
要は、佐野の言語を抑えて、
右脳で喋るようにしてるんで、
要は、支離滅裂でもいいやってことですよね、今ね。
確かに。要
はジェフリー・ザイクさん、エリクソニアン・ファンデーション、エリクソン・ファンデーションの、そのトップの人は、エボカティブ・コミュニケーションっていうのを本出してるんですよ、実は。
エボカティブコミュニケーション。
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 変影系のコミュニケーションって言ってるんですよ。情報伝達のコミュニケーションじゃなくて、変影系のコミュニケーション。情報伝達は要は、意識が理解できるやつじゃないですか。無意識が理解してくれるのが要は変影系のエボカティブコミュニケーションって言ってて、それは芸術と一緒だって言ってるんですよ。
ああ、そういうことね。
それって頭で考えてやるじゃなくて、やっぱり芸術、言葉も芸術になってくると思う。小説みたいなもんなんですよね、簡単に言うと。映画のようにやっぱ喋る必要があると思うんで。
アートですね。
アートですよ。なんでそのアート性とかの話とか、音楽の話とか、韻を踏むとかって話がやっぱりエリクソンの中に出てくるというか。そうすると、アートは左じゃできないじゃないですか。
できないですね。
だから右でアートを行うんで、そのためには、まあ、そんな考えて喋るよりかは思いついたこと喋る方がやっぱアートになるというか。
まあ、その響きますよね。
と思いますね。だから VAK とかっていうのは要はアートを描写してるから VAK なだけであって、VAK をわざわざ使いましょうじゃなくて、勝手に描写の表現をものすごいやると、 なんだろう、すごい、なんか、例えばステーキがありますと、でジュージュー音がしながら、そして目の前に、みたいな感じで言うと、要は、あ、五感に響くようになってくるわけじゃないですか。
うんうん
うん、それって頭で考えているかはその感性でやっぱ出てくるものと思うんで、うん、そうするとやっぱりその佐野とかよりはうどんの話になってきちゃうっていうか、
うん、面白いですね、
うん、だからそこはやっぱりエリクソンの話とかには通じるものがあるんで、やっぱりあの思いつきで喋るってことはすごい重要かなと思ってて、
もうネオンの題材もいっぱい出てきましたね今日、
うん、
いやこれいっぱい出てきた、多分これ聞いてて久々に投稿して、なんかこの人またなんか面白いこと言ってんなってなると思うんですよ。でそこから今日の最後の方に多分いろんな話の散りばめたものが多分出てきてるんで、
うん、
そこからもうちょっと深掘りしてほしいっていうのが多分出てきたら、それをちょっと題材として
もう半径フリーの知識情報が出ますよ、ね、
確かに、
うん、背骨の話とか本当はもうちょっとしたいんですけどね
背骨の話とか忘れてましたね、
うん、背骨の話とかはすごい本当はあるんですよ、あの直感療法の分野があるんで、胸椎の何番目はどういうふうな感情があるとかっていうのが載ってる本があるんですよ実は、
うんうんうん、
触ってちょっと支障があったらそこがビリーフかもと思ってすることは可能なんで、
これで
背骨です
ごい、うん、
とか、うん、これのあなた体に聞いて食べなさいとかの本とか、
うんうんうん、
でこの中に食べ方でその人の感情が分かるって書いてあるんですよ、とかそういうのもあるんで、うん、一つのその指標ですよね、
うんうん、
あのビリーフ特定数キネシオロジーとかでもあるんで、
うんうん、
反射テストで見るっていうのもあると思うんで、もうそうすると NLP の8超えちゃいますけど、補助材料としてその要は夢の中の魚であったりとか自分のビリーフを投影しないやり方っていう方法もありますよね、
うん
うんうん、もう本当はコーチステートとチャクラを合体させた話がしたいです。
ああ面白そう、
うん、と下端電、中端電、上端電の話をしたいんですよ、本当は。チャクラと。
どこにそれしましょう
よ。5分で終わりますけどね。
で、5分じゃ終わんないでしょ。
いや、でもまあ、これとこれ関係があるんで、みたいな感じで。
うん。
で、なんちゃってでみんな振り付けのやってるじゃないですか。
うんうんうん。
でも実は、よく考えてみると、こういうふうに見方ができんじゃないのかなって。
それ今度話しましょうよ、じゃあ。
いいっすよ、いいっすよ。
うん。うん、5分で多分20分ぐらいやるんじゃないですか。
コーチステートとチャクラ。
そう、コーチステートとチャクラ。
わかんないですよ。ディルさんが言ってるわけじゃないんで。
いや、いいですよ。だから、翔さんが考えるって考えで。
コーチステートチャクラの考察みたいなんですね。
うん、いいじゃないですか。それでいいと思うんですよ。
うん。
俺のコーチステートでいいんじゃないですか。
僕って言ってるんで、いきなり俺に変わりますからね。